井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
砂川さん、
はい、
ちょっと気になってるというか、その後の話が聞きたいことがあるんですけど、
はい、
中国行ってきましたね、あなたは。
シェイシェイ
シェイシェイ
シェイ。
それ中国語ちょっと喋れるようになったんですか？
いや、僕はニーハオとシェイシェイと、
うん、
餃子がチャオズっていうことしかわからないです。
なるほど。でそれで、はい、乗り切ってきたっていうことですね、中国語。
乗り切れ、そうですね。乗り切れてはないですけど、うん、乗り切れました、う
ん。なるほど。なんか中国に行ったエントリーポストを X で見たんですけど、はい、なんかすごかったですね。
そうですね。なんか、規模が大きくて、中国版のインスタグラムって言われてるレッドっていうところと、
うんう
ん、あとは中国版の TikTok のドインっていうところ。
ドイン、うん、
と、
うん、
あとはまあそのライブコマース。
うん、
ライブ配信しながら商品を売ってるような、うん、まあメーカーさん、うん、フィラとかも行きましたね、中国の。
へぇー。
フィラのそのライブコマースの販売しているところとか、
うんうん、
3泊4日ですね。うんうんうん、で、いろいろ回ってきました。
なるほど。なんかその、e コマース、ライブコマース。
はい、ライブコマース。
ライブコマースの方か。e コマースってなんだ？
e コマースは、
うん、う
ん。わかんないです。
わかんない。なるほど。e コマースって何なんだろう。まあいいか。ライブコマースのことを、なんかこれから来るぞ来るぞって、はい、日本も何年か前から言っていたと思うんですよね。で、
はい、
多分、まだそんな来てないんじゃないかなって、そこまで、うん、なんだろう、マスまで届いてない印象は、
うんうんうん、
私にはあって、
はい、
で、ま、でも、その、なんだろう、まあ、詰まるところジャパネットみたいな、なんかそういうこと、それをネットでやってるみたいなことなのかな？
そうですね。まあ、なんか、まあ、僕はその中国行った過程のところから話すと、
うん。
その6月30日から TikTok で TikTok ショップっていうのができて、言えばそれがライブ配信で商品も買えるし、ショート動画に商品のリンクを紐付けて、まあ、動画からも購入できますよっていうようなのが、
はい、
もう日本でもついに始まったんですけど。
あ、そうなんですね。うん。まだみんなよくわかってないような気がする。
まあ、買えるんですよね、
うん、
とにかく、
うん。
動画から商品がとか。
うんうん。
で、その。
それはすごいことなの？
めちゃめちゃすごいです。
なるほど。うんうん。
なので、今までは動画とかライブって言っても、商品別にそこから説明しても買えないんで、
うんうん。
例えば、プロフィールのリンクに飛んだりとか。
うん。
でも、プロフィールのリンクもそんないっぱい貼れないじゃないですか、インスタグラムとか、ああいうのも。
そうだね。うん。
っていうところなんで、まあ、購入の動線が、まあ、ちょっと手間がかかったのが、
うん。
動画見て、あ、この商品、この化粧品とかいいなって思ったら、もうそのままピッて触ったら、多分もう、2タップか3タップぐらいで購入前多分登録したらいけちゃうんで、まあ、アマゾンとか楽天とかと同じような感じで TikTok があるみたいな位置づけになるっていうような感じ。
なるほど。それは
ですね。
すごいですね。確かに今まで誰かが商品紹介してたらいいなって思って検索して、なんか
そうで
そ
す
こ
ね。
に本当に買いたい人はそうやってたどり着いてたけど、もうすぐにカゴに送ることができるっていうことか。
そうなんですよ。なんか、
お
インスタグラムとかも24時間で消えるハイライトとかは、
ん。うんうん。
リンクを貼ることができるんで、なんか楽天のこのクーポン使ったら安い商品、こちらとかやってるようなインフルエンサーさんたくさんいたんですけど、ただまあ TikTok も含めて、その写真の投稿とか動画の投稿ってリンクを貼ることが今までできなかったんで、
うん。
そっから直で飛ばすことができなかったんですよね。
なるほど。
で、
うんうん。
なおかつ仙台さんがさっきおっしゃった、まあ前からライブコマース来るぞって言われてましたよねっていう話は、確かにずっと言われてはいたんですけど、
うん。うんうん。
ただ、TikTok や Instagram とか YouTube みたいなのが、ライブ配信で商品売れるよってなったら、すでに流行ってたと思うんですよ。
うん。うん。うんうん。そうですね。なんか通販番組みたいなのを、それこそ私も10年、いや、もっと前かに
はい。
やらせてもらってたことがあるので、
そうなん
そ
です
れと
ね。
何が違うのかなって思っていたんですよね。うん。
なので、TikTok ショップ前のライブコマースは、
うん。
そのライブコマースをやってるアプリがあるんですけど、
うん。
そのアプリって何なん？誰がダウンロードして普段見てる人いるの？っていうようなアプリでライブコマースをやってたんで、ライブコマースできてはいたんですけど、そもそも一般の人そのアプリ取ってないし普段使いしてないから、誰も見てないんじゃね？ぐらいの感じの位置づけだったんですよね。が、TikTok がやるってなったら、いわば誰でもたくさんの人がダウンロードしてるのになるんで、見れる。で、購入まで繋がるっていうようなところに新しく変わってきたっていうのが60月30日からの日本っていうようなところ
なる
で
ほ
すね。
ど。先生、質問です。
はい。
そこで販売する商品っていうのは、自社の商品じゃなくって、例えばそのインフルエンサーさんが、これおいしいよとか、これかわいいよって言ったものをダイレクトに販売できる、アフィリエイトみたいな感じのイメージでいいですか？
両方いけます。
あ、自社、もちろん、そうだよね。自社もちろんいけるけど、それ、
TikTok
す
シ
ご
ョッ
い
プ
で
に
す
商
ね。
品を、そうなんですよ。登録したら自社でもいけますし、で、インフルエンサーさんは、そういうふうにこれを、このリンクから購入されたら手数料何パーセント払いますよ、みたいな企業が代理店とか出してるリンクを貼って販売したりとか、あとは直接の案件も来るかなと思いますね。この
そうで
動
す
画を
ね。
PR して、その動画1本何円プラス成果報酬何円みたいな感じとか、言えばそのインフルエンサーの人のいろんなマネタイズの形ができたっていうところなんですけど、中国で聞いた話だと必ずしもインフルエンサーが売れてるわけではなくて、中国でなんかすごい売れてるのは口紅王子っていう、もともと化粧品販売店で働いてた普通の一般人の男性の方が、すんごい売れてるらしいんですけど、
それは何でなんですか？
説得力とか、あとやっぱ結局キャラクターですね。その動画を見ていて面白いとか買ってみたいと思えるかどうかの。
なるほど。
年間3000億売ってるらしいです、その人は。
3000億。
を販売してます。
ちょっとなんかもう規模が、なんかゼロ2つぐらい 違
そうい なんです。
すぎて それはすごいですね。
3000億って言ったらもう中国、結局人口が今14億とかで日本の大体10倍ちょっとぐらいはいるんですけど、
にしたってね。
そうなんですよ。でも、じゃあ、日本じゃマイナス10でもう300億じゃないですか。で、そのうちのじゃあ手数料が1%とか2%とか、3%とかにしても、全然もうそれで余裕でも暮らしちゃいますよね。9000万ぐらいとかさ、3%とかで。
ちゃんと
300億
頑
円。
張れば夢のある展開が待ってるかもしれないっていうことですよね。
っていうのが日本でも始まるんで、今のうちに中国がどういうふうにやってるのかを見に行きま
見
しょうっ
に行っ
ていうので
た。
見に行ったっていうようなな
る
感じ
ほ
です。
ど。なんかこう、今ってお話ししてもらったのは、その個人の人が自分で撮影して、販売したりすることができるっていうあれだったと思うんですけど、砂川さんの、ポストを見ていたら、なんかスタジオみたいなめっちゃすごいところに見学行ってましたけど、あれは何だったんですか？
でもなんか僕中国行って感覚はもうまひってるんですけど、仙台さんに言ったら自社商品を販売することができるんで、例えばじゃあ僕が行ったとかったのスポーツブランドのさっき言ったフィラと
ひら、
か、そのメガネ屋さんとか、いろんなその企業自体がもうライブ配信をして販売をしているんですよ。
あ、じゃああれ、店舗さんっていうか、そのメーカーさんだったってこ
メー
と？あの
カー
写
の
真。
会社の中にスタジオを作っていて、
そうなんだ。す
で、
ごい
もう、
ね。
僕が行った3、4社は、1個のそのメーカーの会社のフロアで、ライブ配信の部屋が10個あります。10部
それ
屋あっ
は、
て。
同時に10人がライブ配信できるよみたいなことなの？
基本、8割はずっと稼働してます。で、24時間です。
すごいね。すご
で、一番びっくりしたのは、その代理店さんがやってる資生堂の商品しか販売しない資生堂の部屋があったんですけど、
う。うん。
その資生堂の部屋だけで年600億の売り上げがあるって言ってました。
いや、もう本当、やばいやばい。日本めっちゃ遅れてる。
しかもそういう日本の商品を売ってる中国の会社が、今から日本でも始まった、じゃあ日本でも俺ら商品代理店として売りに行こうって言って入ってくるんで、 なかなかその、ノウハウ的なところはもう絶対に太刀打ちできないだ
そう
ろう
だ
なっていう
ね。そうだ
ところ
ね。
があったんですけど、ただなんか一個やっぱ違ったのは、もう中国ってそのライブ配信文化として根付いてるんで、なんか日本の人って今の SNS の広告とか、あからさまに PR っぽいのなんか嫌う傾向あるじゃないですか。商品紹介露骨にもろにするやつとか。
ありますね。それは古くから、そのインターネットでは、なんていうんですか、昔はさ、ほら、ジオシティーズとかってあったじゃないですか。知ってます？ホームページのさ、無料でスペース出してくれる。あれをどうやって広告つけないようにすればいいのかなとか、なんか、なんだっけ、ま、ソネットとか、そういうので、サーバー借り、のスペース借りると広告がつかないから、なんかその、なんていうのかな、そういうところでホームページ出そうとか、なんかそういう文化が昔から、広告をいかにつけず、シンプルに自分のことだけを発信するかっ
そ
て
うい です
う
よ
の
ね。
を、日本はずっとやってるような気がするんですよね。
でも
だから、
中国はもうもろ告知なんですよ。
なるほど、だって。
全部この商品はこうこうこうでこういう性能で、今この30秒間だけ30秒以内にここから購入してくれたら何円で買えますみたいな。もう文化として根付いてるんで、もろも宣伝で、みんなでも買っちゃうんですよね、それで。
まあ確かに私も Facebook の、広告に何度も「ああ吸い込まれる」って言ってポチってしたりとかしてるんで それは確かにそうなんですよね。
なんかそのやり方をでも日本でそのまましたら、多分買わないだろうなっていうところはあるんで、逆にその、日本だとやっぱりそのなんか、なんですかね、物語、その商品が出来上がるまでにどういう過程でできて、どういう人の何を解決したいのかみたいな、やっぱなんか背景気になったりするじゃないで
そう
す
です
か。
ね。なんかストーリーが好きですよね、日本のね。
逆になんか中国はその背景全くなくて、なんか日本でよく流行ってる、100日後に死ぬワニじゃないですけど、何日後に何々するシリーズとかも、なんか中国全然そんなの知らないぐらいの感じの雰囲気だったんですよね、あの形も。
おー、なるほど。なんかもう早く結論知りたいみたいな感じなんですかね。
そうなんですよ。なんで、まあ中国のそのノウハウはいいんですけど、動画のクオリティとか内容の作り方っていうのは日本のそのままやって掛け合わせたらめちゃくちゃいいんだろうな、とは思いましたね。
すごいですね。
いやもう
それ
話そう
は。
と思ったらもうなんかいろんなこと話します。もう仙台さんにめっちゃおすすめのなんかやつとかありますもん。AI とかのやつで。
進めてください。
バーチャルヒューマンがあるんですけど、
バーチャルヒューマン、なるほど。なるほど、はい。
ライブ配信さっき言った24時間やってるやつとかも、バーチャルヒューマンがやってるライブコマースあるんですよ。仙台さんの顔とか声を取り込んで、
なんでそれ
仙
私
台
に
さん
勧める
が
の？
化粧品をやってるんですけ ど、例えば化粧品もその読むだけだったら良さわかんないじゃないですか。なんでもうプロンプトで入力で、商品を手に取ってカメラに近づけて、見せてとかを送ったら、もうすぐに反映して、バーチャルヒューマンの仙台さんが目の前にある化粧品を撮って、こうやってカメラに見せてくれてとかを、全部反応できちゃうんですよね。
それはすごいですね。
で、コメントが来た時のその返信対応とかはできないんですけど、配信してるディレクターの人が文字で打ったりとか、声でこのコメント拾ってこう返してみたいなことを言ったら、仙台さんの声でそのままもう、バーチャル仙台の声でそのまま。いけちゃうっていうようなとこがあって、なんでああいうの使ったら、仙台さんがライブ配信、仙台エリが3人全部違うライブ配信とかできちゃったりするんですよね、商品販売。
すごいですね。なんかもう未来来すぎてて、もうちょっと衝撃が今、なんか、そうなんだ。そんなんなってんだ、今。
仙台さんが一気にもうライブ配信上だったらなんか10箇所に出てるぐらいの感じで全部いろんな仕事ができるとか。
もうだって、ミッキーは同じところに出没しないって定説じゃないですか。
仙
な
台
の
は出
に、
没す
仙
るん
台
で
エリ
すよ。
は出没するみたい な。
そうです。
10人同時にみたいな。で、どれが本人か分かんないみたいなことがあるかもしれないじゃないですか。バーチャル仙台だと思ったら、あ、これ本人だったみたいなことってあったりするのかな？
全然わかんないですね。見ても本当に全く。
そうなんだ、怖い、むしろ。
なん
だけ
で、
ど、す
や
ご
け
い。
になんか仙台さんの事務所の人たちっていろんなところなんか同時に出てるよねってなりますよ。あそこの事務所なんか人？同じ顔いっぱい雇ってねみたいな感じになります。
へえ、それはすごい視察に行きましたね。
ていうとこまで進んで
う
たら、それは日本なかなか今から勝てないん
ん。
で、
うん。
まあ、どう日本の人に合わせるかみたいな感じが大事なんだろうなっていう。
うん、そこは、まあ、砂川さんみたいなプロがどう料理するかですよね、今度は。
そうですね。動画をどう作る
うん。
かとか、まあ、
うん。
そもそもライブ配信じゃなくて、ショート動画からのリンクの方がなんかまだ初めは買うんじゃないかとか。
うん。はい。まあ、そして、そんな砂川さんは、最近、ついに、某アカウントを始動させたというお話を聞きましたが、
そうですね。
はい。うん。
これ話してますよね、内容とかも。女の子
ちょっ
と
と
飯
話して
を
まし
食った
。
て、顔
はい。
出しをせずに、
うん。
悶々とさせる動画を撮るっていう。
誰に向けて悶々とさせるつもりだったの？
この子はどんな顔なんだろうっていうのを気に
うん。うん、
し
気に
て
な
見
る
て
なっ
しまうって
て。
いう。
うん、うん。
もう
はい
そうでは
い。
すね。ちょっと作っ
うん、
て、まあ今ちょっ
う
とテスト的に、本当は
ん。うん。
インスタグラムで一番はやりたいんですけど、インスタグラムちょっとこけたら嫌なんで、
もうそこは、慎重に行きたいんですね。
そうなんですよ。今なんで
うん、
YouTube と TikTok と、
うん。うん。うん。
今まで使ったことなかったレモン8っていうよ
あ、
く
レ
わ
モ
かん
ン
ない
8知ってます。うん、
アプ
う
リに、
ん。うん。
この3つに今出していて、
はい。
なんか YouTube が全く伸びないと思ったんですけど、
うん。
なんか意外と再生回数ずっと回って、YouTube もあるじゃんってなったんで、
う
YouTube だけ他の
ん。うん。
アプリより1は早く出てます。
なるほど。私、先行で拝見させていただきました。
初めてですよ、本当に。
は
もう
い。
この4日前から始めて僕誰にも教えずにコソコソ上げてたんで。
はい。まあ、これ、なんで、信夫先生が、こそこそ上げていたのかが、わかると思うんですよ。それは、まあ、ちょっと、女の子出てるじゃないですか。で、
そう
相
です
手
ね。
役を今、声だけだけど、砂川さんがやってるじゃないですか。あ、これ、信夫先生の声だなっていうのを聞けばわかるんで、そのやりとりが、もうちょっと、信夫さん、日頃こんな感じで女の子口説いてんのかみたいな内容じゃないですか。ちょっと
まあ、い
照れ
や、
ちゃいましたよ。
僕も照れながらやってるんで、理想と妄想の世界なんですよね。
なるほど。ああいう妄想いつもされてるんですか？
いや、なんか、
う
恥ずかしいですよね。なんかその、いろん
ん。うん。
な人に刺さるような妄想で考えてますけど、
うんうん。
動画見る人は別に思わないと思うんですけど、その撮影するときはやっぱり、
ちょっと照れ
こう
ち
いう
ゃう。
ふうにこれを演じてほ
うん。
しいって言ったら、なんか、あ、こいつ
うんうん。
こういうこと考えてるんだって、そういう目線で見られるじゃないですか。演
も
者の
ち
女
ろん
ので 子に。
すよ。はい。
それ
まあ、
が恥ずかしいですね。
監督とは、そういうものですから。
なんで、
うん。
事前にちゃんと説
う
明してます。こうい
ん。
うの
うん。
を撮りますっていうのを。
うんうんうん。まあ、ちょっと、これでね、仕事を聞いてくれてる皆さんも、どんなチャンネルなんだっていうふうに
そうです
思った
ね。
と思うので、よかった
まあ、
らアカウン
AV
トを
の
教えて
本
く
番
だ
前
さ
みたい
い。
な感じですね。
何言ってんだよ。攻めすぎなんだよ、この番組では。
無理です。ポッドキャストなんで。
まあ、そうですね。はい。まあ、ちょっと、そんな感じの雰囲気が漂っている、なんだろうな。うん。なんかこう、はい。ちょっとこれ覗いていいのかなみたいな気持ちになる。割とこうくすぐったいやつが今4話くらい展開されてますかね。
今、そうです
YouTube
ね。
ね。
5
うん。
話、5話があったかな。
5
今、
話まで
5話
か。
ですね。とりあ
なる
え
ほ
ず。
ど。うん。まあ、ちょっと、しごち聞いているリスナーの皆さん、よかったらぜひ、番組概要欄にアドレス貼っていいの？
大丈夫です。
はい。じゃあ貼っておきますので よかったら見
いいね
に行って
と、
ください。
コメントと、
はい。
チャンネル登録を。
はい。くれぐれも、
チャンネ
の
ル
ぶ
登録
を、
者数が1人に
そ
なってる。
う、のぶを何やってるとか書かないように気をつけてください。
報告しますからね。
このコメントを報告されて、一
報
人
告
増え
し
て
ま
た？チャンネル登録者数。
す。はい。
あ、よかったですね。はい。そんなわけで、ついに、のぶをプロジェクトがスタートしたということで、
そうです
楽
ね。
し
ちょっ
み
と
に。
中国の話でもなんかもっといっ
うん。
ぱいしたいですね。なんかまだまだ。
ぜひぜひ、今日はもう時間だから、また改めてしっかりと、ホッ
そう
ト
です
なう
ね。ち
ち
ょっと。
に、うん。
入国審査が怖かった話とかしたいん
あ、じゃあ
で。
それ次回お願いします。
終わりました。
はい。それでは、今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊び、どっちが大事？では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。
バイバーイ。バイバーイ。